本語の SBS です。
ニューサウスウェールズ州カウラで昨日8月5日1944年に起きたカウラの脱走事件、カウラブレイクアウトから75周年を迎え、死者を追悼する式典が行われました。その中にカウラブレイクアウトで生き残った元捕虜の村上輝夫さんの姿がありました。村上さんは98歳、現在分かっている中でカウラブレイクアウトを生き残り生存する最後の元日本人捕虜です。カウラにある戦争捕虜収容所跡地で行われたこの式典には、オーストラリア各地、そして日本からも人が集まりました。カウラの戦争捕虜収容所は1941年に建設され、7ヘクタールの敷地にそれぞれ施設が設けられていました。収容所にはイタリアと日本の捕虜のほか、オーストラリアに暮らしていた日本人の民間人も拘留されていました。1944年6月までには収容者が増えて施設が手狭になりました。また捕虜になることで生き恥を晒すまいという思いなどから、当時収容されていた日本人捕虜は脱走の意思を問う投票を行い、賛成多数で脱走が決行されました。村上さんは、当時の日本人捕虜は囚われの身で居続けるよりも死ぬことを選ぶ人が多かったと振り返ります。また多くの人が脱走計画を実行することを決めたのは、死のうという気持ちがあったからだと語ります。
死ぬために、もう東條さんが捕虜になる例ということで、もう死ぬために、もうみんなが死、だいたい捕虜連中は死のうというと、
村上さんはこのように語りました。そして1944年8月5日午前1時55分頃に脱走が決行されました。収容所の警備に当たっていたオーストラリア人兵士アルフレッド・ロールスさんが最初の警報を発しました。銃声が夜の闇に響き渡ります。そして事件から75年が経った今、ロールスさんの息子ゴードンさんが当時を再現します。照明弾が撃たれます。それが大脱走の始まりでした。ゴードンさんは当時の父親についてこう説明します。父はその夜は当直でした。もし父が日本人捕虜が夜の闇に紛れて身をかがめてハットから出てくるのに気づかなかったら、もし父がその夜注意深く任務に当たっていなかったら、何が起こっていたのか誰も分かりません。ゴードンさんはこのように語りました。村上さんは死ぬ覚悟で脱走に賛成票を投じました。しかし脱走中、警備に当たるオーストラリア兵が発砲を始めると気持ちが変わり、速攻に身を隠しました。
怖いって言うなら死ぬために出たから、怖さはないです。だからやっぱり死にたくないから、その速攻に隠れた。
村上さんはこのように当時を振り返りました。そして夜が明けると、隠れていた村上さんは自ら姿を現し降参しました。カウラブレイクアウトでは日本人捕虜231人、オーストラリア人兵士4人が亡くなり、建物18箇所が全焼しました。収容所の外まで逃げた日本人捕虜は300人以上に上りました。しかし事件から数日以内に全員身柄を拘束されています。カウラの戦争捕虜収容所跡地には若い世代の姿もありました。色部香織さんです。色部さんの曽祖父村上康吉さんは戦争当時民間人でしたが、カウラの収容所に抑留されカウラで亡くなりました。色部さんは曽祖父の亡くなった場所を初めて訪れました。特別な経験だと語ります。
I thought that I finally can see him directly.
やっと曽祖父に直接会えました。彼の話は聞いてはいましたが、彼を直接感じ言葉を失いました。
directly and it made me speechless.
色部さんはこのように語りました。カウラブレイクアウトを生き残った村上さん、自分が経験したことは繰り返されるべきではないと語り、戦争に大きく脳を突きつけます。
戦争はもうダメ、さあ、あんな惨めなことは やってもらいたくない。
村上さんはこのように語りました。 8月5日にニューサウスウェールズ州カウラで行われたカウラの脱走事件、カウラブレイクアウトの75周年追悼式典、そして脱走事件を生き残った元捕虜の村上照夫さんについて、平林純子のリポートでした。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。